皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習放送通信講座をお送りします。この番組では藤沢市生涯学習放送通信講座として市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは深海の未知なる資源と生態系です。地球の表面積の大部分は海で占められ、海の大部分は深海で占められています。しかし私たちにとって深海は未知の世界と言ってよいほど情報が限られた場所です。本講義を通して皆さんを未知なる世界の入り口にご案内いたします。講師は神戸大学海洋艇探査センター特命教授の福島智彦さんです。今週は第7回深海生物の研究と歴史を振り返るをお送りします。
本日は第7回目の講義です。前回は深海という特殊な環境で暮らしている生物たちの生態を紹介しました。自分より大きな魚を飲み込むオニボウズギス、空腹に耐えるダイオウグソクムシ、消費エネルギーを最小限に抑える糸引きイワシ、出会いの少ない場所でパートナーを探すことに特化したビワアンコウのオス、流れの強い場所に集まる冷水性サンゴの群落、口も消化管もないチューブアームなどを説明しました。深海に適応したユニークな生物たち、へえとかなるほどとか思っていただけたでしょうか。私は深海の特殊な環境と関連づけるため説明しやすい生物を選びました。しかし実際の深海生物は多様です。深海だからといって全てが貪欲ではありませんし、空腹に耐えられるというわけではありません。紹介した生物たちがたまたまその環境に適応できていたため生き抜いているだけのことです。その意味で環境が変化すれば生き残れないかもしれませんし、別の生物が進出してくるかもしれません。そのことは環境の変化は生物たちにとって死活問題であるということを意味します。ですから環境への配慮は必要なのです。さて今回は深海生物の研究と歴史というサブテーマで3つの話をします。1つ目は深海に生物が存在するのが分かったのはいつ頃か。2つ目は社会の中で環境問題の意識が高まったのはいつか。3つ目は深海底鉱物資源の開発と環境問題の関わりについてです。サブテーマのタイトルは深海生物学を強調するものですが、環境問題や環境影響評価も含めていますこと、あらかじめご了承ください。それでは最初に深海に生物が存在するのが分かったのはいつ頃かについて説明します。記録の上では1818年にスコットランドの北極探検家であるジョン・ロスが北極海の約1500メートルの海底からテズルモズルという棘皮動物を採集したのが始まりとされています。ところでテキストにはテズルモズルという生物を載せていますが、テキストをお持ちでない方はぜひネットで調べてみてください。非常に奇妙な形をした生き物です。話を戻します。 ジョン・ロスの発見の前まではフランスの博物学者であるフランソワ・ペロンがオーストラリアの沿岸で行った調査結果から、海洋の底は氷でできていて生物など存在しないという仮説を唱えました。それは1803年のことです。ジョン・ロスの発見より15年ほど前になります。ジョン・ロスはベロンの仮説を否定する根拠を示したということになります。しかしながら、不思議なことに、ジョン・ロスの発見から25年後の1843年に、英国のエジンバラ大学教授エドワード・フォーブスが地中海で行った調査をもとに、550メートル以深には生物が存在しないという無生物体説を提唱しました。そしてこの無生物体説はその後20年ほどは一定の説得力のある理論として受け入れられました。不思議に思った方もいらっしゃると思いますので少し脱線します。ジョン・ロスの発見にもかかわらず無生物体説が提唱されたのは、理論が証拠より優勢になるというセオリーの典型的な事例として語られています。一般に理論依存性とも言います。どういうことかと言いますと、フォーブスは地中海で水深別の調査を行い、水深が増すにつれて生物が減少するということを示した上で、550メートルが生物の生息の限界という説を唱えたのです。一方、ジョン・ロスの場合は採集したという断片的なデータがあっただけでした。すなわち、フォーブスの無生物体説は体系立てたデータから導き出した理論で、そこから導かれる結論には説得力があったので、特に科学コミュニティに受け入れられました。ジョン・ロスの採集はそれを否定する証拠になり得たのですが、断片的で、かつ理論的裏付けがありませんでした。その結果、ジョン・ロスの採集そのものが懐疑的に捉えられ、結果的に無視されたのでした。先ほど無生物体説が提唱されてから20年ほどは一定の説得力があったと述べました。しかし1850年、すなわち無生物体説の提唱から7年後に、ノルウェーのフィヨルドでミハエル・サーシュが19種の生物を発見しています。それでもフォーブスの無生物体説が一定の説得力を持って評価されていたのは、いろいろな理由があるのですが、一つはフィヨルドが例外的な海域と解釈されたこと。二つ目は証明するための追試が行われていないこと、すなわち再現性に疑問があったこと。三つ目は著名な科学者であったフォーブスの影響力などが挙げられています。後から振り返れば、なぜと思う人がいるはずなのですが、人は信じたいものを信じる、あるいはもっともらしいことを受け入れるということだと思います。話は脱線してしまいましたが、反証がありつつも生き残った無生物体説ですが、思わぬことでほころびが生じます。1860年のことです。地中海の水深2000メートルの海底に敷設されていた海底ケーブルが補修のために引き上げられました。その時にケーブルにサンゴや貝などが付着していて、それが反論の動かぬ証拠として取り上げられたのです。またダメ押しは1872年から1876年に実施された英国のチャレンジャー号の航海です。チャレンジャー号の航海についてはマンガン段階の発見の話でも登場しました。この調査航海では151回の深海ドレッジが行われ、多くの深海生物の採集に成功しています。この膨大な証拠によって無生物体説は完全に否定されたのです。深海生物の発見に関して随分と時間を割いてしまいましたが、 発見が定説になるまで、特に漠然とした先入観を覆すにはそれ相当の証拠が必要ということを示しています。これは今日にも通ずることです。深海生物学に焦点を当てれば19世紀は発見の時代と位置づけられると思います。もちろん発見はその後もそして現在に至るまで続いていますが、その後の発見の中で特筆されるのは第6回の講義の時にすでに説明しましたが、1977年に熱水噴出口とその周囲に莫大な量の生物群集が発見されたことです。大げさではなくセンセーショナルな発見でした。しかし一方でチャレンジャー号の航海により系統的な採集とデータの解析が始まり、生態系の構造を解明するための調査研究が増えてきました。例えば第5回、6回の講義で述べたような、なぜ深海では生物が少なくなるのか、なぜこんな特殊な生物がいるのか、生物群集の構成はどうか、あるいは多様性はどうかなどです。結果として発見だけが重要だった時代は19世紀で終わりを告げ、20世紀になると深海に関するさまざまな疑問に答えるための新しいフェーズに突入していったのです。深海生物あるいは深海環境に関する疑問を解こうとする純粋な調査研究が進む一方で、深海が環境問題の一環として取り扱われるようにもなりました。第5回の講義の時に1960から1970年代は海洋開発の時代と呼ばれるようになったと述べましたが、同時代は環境問題への関心が高まった時代とも位置づけられます。環境問題への関心が高まったといってもある日突然そうなったわけではないのですが、それでも時代を象徴するような出来事があります。そこでこれから深海に限定せずに環境問題がクローズアップされていったいくつかの事例を挙げていこうと思います。1962年のことです。アメリカの科学者であり文筆家であるレイチェル・カーソンが沈黙の春という本を発行しました。農薬の残留などのために春だというのに鳥や虫の鳴き声を聞くこともなくなった、そんな春のことを沈黙の春と表現した名著です。当時はあまり注目されていませんでしたが、食物連鎖を通じて生態系が損なわれるということを警告し、人が自然をコントロールするという考えを批判しました。彼女が訴えた環境の現実、そして誰にでも分かりやすい美しい文章により環境問題が広く一般に知れ渡りました。1967年アメリカの経済学者ケネス・ホールディングは来るべき宇宙船地球号の経済学というエッセイを発行しました。地球は一個の宇宙船であり無限の蓄えがあるなどと想定すべきではない、人間は循環する生態系の中にいることを理解すべきであると述べています。このことは資源の有限性を知らしめるとともに環境の許容量にも限界があるということを述べています。レイチェル・カーソンが環境問題の現状を訴えたのに対し、ケネス・ホールディングは将来の資源と環境の限界性を予測したと言えると思います。1970年代になっても環境や資源の問題を訴える動きは続きます。1972年、科学者、経済学者、実業家などから構成されるローマクラブは、指数関数的に増加する人口やそれに伴う環境汚染などが継続すれば食料が不足し100年以内に地球上の成長は限界に達する と警鐘を鳴らしました。ケネスホールディングと同様の主張ですが、ホールディングがエッセイだったのに対し、ローマクラブはデータに基づいたシナリオを示しています。1972年、経済協力開発機構 OECD が提唱した環境政策に関する理念が汚染者負担の原則です。公害防止のために必要な対策や汚染された環境を復元するために必要となる経費は汚染物質を出した者が負担すべきという現在の環境政策の基本となっている考え方です。また1972年、国連人間環境会議が開催され、同会議の提案を受けて設立されたのが国連環境計画です。地球環境を監視し、気候変動、生物多様性、化学物質管理などの分野において国際協力と政策立案を主導する国連組織です。レイチェル・カーソン、ケネス・ホールディング、ローマクラブ、そして経済協力開発機構が個人あるいは民間からの継承だったのに対し、国連環境計画はその名の通り環境問題に対する国連としての取り組みです。すなわち、漠然とした不安がささやかれていた時代がデータに基づく懸念に変わり、やがて世界が対策に取り組んでいく道筋ができたのが1960から1970年代と位置づけることができると思います。さて、今1960から70年代の環境問題を象徴する人や出来事を5つほど挙げました。最後に挙げた3つは1972年だったということにお気づきでしょうか。実は1972年は深海底鉱物資源開発の環境問題の検討が始まった年であるのです。それでは3つ目のトピックスとして、深海底鉱物資源の開発と環境問題の歴史について述べます。1972年、アメリカ政府はコロンビア大学のラモンド・ドハティ地質研究所の行う深海鉱物資源の採鉱が環境に及ぼす影響の予察性研究を支援することにしました。これは基調検討なのですが、深海採鉱の環境影響研究の第一歩となりました。しかしながら、この研究の結論は、当時の深海に関する知見はあまりにも少なくて、当時の知見では深海鉱物の採鉱の環境影響を十分に予測することができないというものでした。そこで1975年、コロンビア大学の結論を考慮したアメリカ政府は、中部太平洋で大規模な基礎環境調査を実施しました。これはディープオーシャンマイニングエンバイロメンタルスタディというプロジェクトで、一般にはドメスと呼ばれています。この調査では5年間にわたり中部太平洋に設置した3つの定点において、表層から海底まで物理、化学、生物学的調査を徹底的に実施しています。この調査で得られた知見は膨大であり、後の深海研究に大きな影響を及ぼすものでした。ドメスによって膨大な知見を手に入れることができたアメリカ政府は、再び深海底鉱物資源開発の環境影響の研究に着手したのです。そして1981年にプログラマチックエンバイロメンタルインパクトステートメント、略称 PACE という文章をまとめ、その中で影響しそうな内容を影響の大小を問わずリストアップしました。その結果、海鳥からウミガメ、クジラへの影響から、また海底の微小生物への影響まで、考えられることを片っ端から列挙しました。この結果は深海底鉱物資源開発の環境影響を総合的に捉えるものとして評価されるべき内容でした。 しかし実務を行う上では優先順位をつける必要がありました。すなわち特に力を入れるべき喫緊の課題と長い目で取り組む将来の課題を分ける必要があったのです。そのため1982年、米国政府は最も優先的に取り組む影響を2つに絞り込みました。一つは深海の鉱物を採集するときに使う採鉱機が低生生物を押し潰してしまうということと、もう一つは海底で採鉱機を稼働させるとき排出される濁り水が生物たちの餌環境を悪化させるということでした。ただし低生生物が採鉱機に押し潰されてしまうということは、採鉱機が通過した場所だけが影響を受けるということが分かりますし、どんな生物が押し潰されてしまうのかもある程度想像がつきます。一方で濁り水の方はどこまで拡散するのか、どれだけ濁るとどれだけの影響がどんな生物に及ぶのかが漠然としていました。その意味でより力を入れて検討すべきは濁り水の影響でした。さてここまでを整理しますと、まずコロンビア大学が基準検討を行いました。しかしデータが不十分なので深海底鉱物資源開発の環境影響は予測できないという結論でした。それではということで、実際に5年間にわたり大規模な環境基礎調査を行い、ある程度の知見の収集に成功しました。そしてその結果に基づいて考えうる影響を片っ端からリストアップし、続いてそのリストの中から特に深刻な影響を絞り込んだのでした。これが今話した内容です。しかしながら影響を絞り込んだといっても、あくまでも基礎調査のデータをもとにした推測でした。本当にそうなのかは分かりません。すなわち実証を書いていたのです。そうした背景があり、1985年以降アメリカ政府は実際の深海底で濁り水を放出し、その影響を追跡する実験を行ったのです。最初は何回も失敗したのですが、1990年代になるとようやく成功しました。またそれまでは深海底鉱物資源開発の環境影響調査についてはアメリカが主導してきたのですが、この頃から日本を含む他の国も共同参画するようになってきました。結果的にアメリカのほかドイツ、日本、インド、ソ連および旧共産圏の国々も影響実証試験に乗り出します。その結果、完全ではないものの影響することがある程度確認できたんです。このように1990年代にさまざまな国が影響実証試験に取り組み、結果として影響の概略をつかむことができました。もちろん全てが解明されたわけではなく、まだ不明事項が山積している状態が続いていました。ところが影響実証試験により深海底鉱物資源開発において配慮すべき事項が垣間見えるようになった一方で、1990年代は深海底鉱物資源開発の歩みが止まりつつある時代でもありました。その理由はいくつかあります。国際市場の金属価格が低迷し、わざわざリスクを冒して深海底鉱物資源を開発しなくてもよいという雰囲気が世界に広がりました。ましてや環境調査は開発の足かせにしかならないという声もありました。さらにこの頃ソビエト連邦が崩壊、そして米ソの冷戦構造が解消し、西側東側陣営の資源争奪戦のモチベーションが下がってきました。またアメリカは政権が変わり、国連海洋条約の下人類共同の財産のようなコスモポリタリズムを嫌う機運が広がりました。それに加えて、それまでは国の意思で 環境影響調査や実証試験を行っていたところ、1994年に国連海洋法条約が発効したため、新たに設立された国際海底機構が環境調査を主導することになり、それぞれの国の主体的な動きがなくなりました。現在は金属価格が高騰し、再び海底鉱物資源の開発の機運が高まっています。この点は1990年代とは事情が異なりますが、国際海底機構が深海底鉱物資源開発の管理主導するという形は今日も同じです。さて、本日は深海生物学の歴史を振り返るがサブテーマではありましたが、生物の発見、環境の問題への関心の高まり、および深海底鉱物資源開発と環境問題について説明しました。最後は国際海底機構が深海底鉱物資源開発の管理を担うようになったところまでとしました。来週は最終回ですが、現在国際海底機構がどのように取り組み、一方でどのような批判にさらされているかなど、現代的な課題に触れつつ、開発と環境保全の問題を述べたいと思います。
藤沢市生涯学習放送通信講座、深海の未知なる資源と生態系、全8回シリーズをお送りしています。今週は第7回、深海生物の研究と歴史を振り返るをお送りしました。次回は第8回、深海底鉱物資源の開発と深海環境の保全を両立させるための取り組みをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階生涯学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。藤沢市生涯学習放送通信講座をお送りしました。